こんばんは。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
こんばんは、幸せの伝道師栗原志向です。
この番組ではいろんなゲストの方を迎えてきましたが、栗原さんがいつか会いたい人は誰でしょう？
もうね、ダライラマさんですね超会いたい。世界平和幸せとか今いろいろ聞きたいですね。
なるほど。実際会ったらどんなことを聞いてみたいですか？
そうね、まあダライラマさん、まあ、どうやれば戦争なくなるんだろうかとか、人の幸せってなんだろうとか、もうなんだろうな、この未来とかも過去とかもいろいろオールジャンル聞いてみたいですね。
栗原さんがこの人は魅力的だなと感じるポイントというのは何かありますか？
そうね、ちょっとミステリアスな感じ、で多面性を持っている人、こういう人はちょっと惹かれますよね。
なるほど、よくわかります、それ、はい、では今日もはっちゃけていきましょう。岡田真由美の未来相談室。今夜のゲストは、周囲を幸せに包み込む愛妻家のお笑いタレント、小畑のお兄さんです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もうそれこそ教祖様みたいになってるじゃないですか、もう
周囲を幸せに包み込む
最高じゃないですか。
本当にもうそのものですよね。
キャッチコピーこれしますか、
逆に制限かかりそうな。いやでもありがたいです、はい、こんな風に言っていただいて。いや
もう本当に、でも今日はですね、リスナーの方から寄せられたお悩みなんですけれども、ぜひおばたのお兄さんからアドバイスをいただければというふうに思っております。いやいや
もうアドバイスなんていうのは本当に恐れ多いので、まあ、思ったこととか感じたことをちょっと言わせていただきます。
はい、はい、ぜひお願いします。では栗原先生お願いします。
はい、それでは最初のお悩みはこちらです。川口市のラジオネーム稲葉の白うさぎさん、50歳主婦の方からのご相談です。50歳になり体力の衰えを感じています。私は小さい頃からスポーツに取り組んだことがなく、はっきり言って運動音痴です。ネットで調べたところ、アラフィフから始めるなら空手かベリーダンスがおすすめだと知りました。しかし主人と息子に話したところ、どうせ続かないんだから無駄なことはやらない方がいいと全面的に否定されてしまいました。ここで諦めては一生このままなので、私としては1年は続けるつもりです。とはいえまだ見学にも行ってないのですが、空手とベリーダンスどちらがいいのでしょうか。
はい、という
もう二択なんですね。
二択もなかなか
二択じゃない、はい、
どちらかを僕の一言で、はい、いやでも素晴らしいですよね。やりたいっていう気持ちがもうまずね、はい、素晴らしいですから、はい、まあ別に空手、そうか、ネットで調べたところだから、なんかもちろん空手ベリーダンスもね、どちらも素晴らしいですけど、他に例えばね、なんかね興味があることだったらそれでもいいと思いますし、なんかそうですね、おすすめだと知りましただからやるのか、それとも本当はこれが好きなんだけどっていうのがあるんだったら、まあそっちの方がいいのかなとは思うんですけど、どうなんですかね。まあ単純に興味持った方かな。でも一つ言えるのは、やっぱりこう誰かとみんなでこうレッスンするとかって、やっぱりまた新しいコミュニティができたりとかするので、ベリーダンスとかはね、確かに周りでも女性でやってる方いるので、どうなんだろう、俺がここでベリーダンスって言ったらベリーダンスになっちゃうんだよね。
かもしれない。
どうなんですかね。
ベリーダンスいいですよね。
いいですよね、
うん、私もベリーダンスがいいかなって思います。
確かに女性目線でも、
女性目線からしたら、空手はハードル高そうな気がする。
確かにね、
でもまだ見学に行ってないっていうのが、なんかあんまり本当はやる気がないのかもしれない、
そうね、だから本当にマジであれだと思います、なんか本当にちょっとでも興味持ってるものをやるのがいいと思いますけどね。
なるほど、
どちらが続きそうとか、別だって続かなくていいんですもん、正直。
そうですよね、
それ目的じゃないから、続けることが目的なんじゃなくて、楽しいこととか充実させることが目的だから、何が続きそうとかでやると逆に良くないかなっていう。
そうです
ね、皆さんもどう思いますか。
まあこれ大抵こう二択が目の前によく現れるんですけど、迷うってことは大差がないってことなので、だから まあ、ぶっちゃけ言えばどっちでもいいんですよ、うんうんうん、でもっと言えば迷うってことはどちらも興味がないから、うん、第三の選択肢をぜひね
確かに確かに
探した方がよくて、うん、だからスポーツじゃなくてもうボランティアでいいんじゃないかと思いますけど、ね、
あ確かに
体動かすし、はいね、先ほどおばたお兄さんも言ったように人とのつながりがこうねできてくるから、はいはい、なんか別なこう選択肢の方がいいんじゃないのかなって思いましたけどね。
うちの母親も、ね、僕母子家庭なんですけど、はい、あのずっとハウスクリーニングの会社をやってたんですよ、はいはいはい、で、まあ、子供たちがもう全部金もかかんない手間もかかんないからっつって、うん、もう会社畳んで、うん、あとゆっくりしようってなったんですけど、うん、子供好きだし人の世話好きだからって言って、はい、給食のおばちゃんになったんですよ。
へ
そうだから興味あることがまあお金に変わるしいいかぐらいで、うん、母ちゃんがやってたんで、うん、
いいですね。
最高っ
す、うん、本当にボランティアとかいいかもしれないです ね、
でも自分も、うん、お母さんおいくつなんですか。
もう63だか4だか5だかそんぐらいですね。
いいですね。もう自分の好きなことを職業にしてるってことですもんね。
そうです。だから今の母ちゃんの楽しみは僕のその舞台で、この前も帝国劇場で地元の母ちゃんの幼馴染と見に来てくれたんですよ。
最高や。
そうだから和樹くんがこんなのに出てなかったら私らね帝国劇場で見ることなんてないからっつって親のね、幼馴染とかにも感謝されたりとか、なんか嬉しかったですね。
周りが鼻が高くなってんでしょうね、
っていうのがねなんかありがたいですね。嬉しいですね。
嬉しそうですね。本当にありがとうございます、うん、では続いてのお悩みいきたいと思います、うん、お願いします。
はい、次のお悩みはこちらです、横浜市ラジオネーム横浜のバーバさん75歳の方からのご相談です、8年前に主人が亡くなり息子の家族と2世帯住宅で暮らしています。孫たちは可愛く世話をするのは楽しいのですがお嫁さんは気が利かず見ているだけで不満がたまります。息子は仕事が忙しくたまに家にいるときはお嫁さんにべったりで私に話しかけもしません。幸い私は車の運転が好きなので毎朝どこかに出かけて夕食もお友達と済ませてから帰宅し息子夫婦と顔を合わせないようにしています。でも広い自宅で一人で自分の部屋に入るとき無性に寂しさがこみ上げてきます。あと何年生きられるか分かりませんがこんな生活で私は幸せだったと言えるのか自分でもよく分かりませんというご相談でございます。
なるほど。今なんか高齢化社会なんでこういうお悩み結構増えそうです。これは
多くの人が同じ思いでいるかもしれないですね。
ですよね。
確かに
どうでしょうか。おばたのお兄さんアドバイスを。
そうですね、これ本当いやなんかねその僕もメンタルトレーナーの資格持ってていろいろ勉強してる時に、はい、やっぱり過去と他人は変えられないっていう言葉がね、はい、あって、はい、やっぱこの大人の方の性格とか変えるのってやっぱむずいんですよね。
はい、あそうなんですねやっぱり。
と思います。で強制していくのむずいから、はいはい、まあ最初に思いを伝えるのは絶対大事だと思うんですけど、はいはい、それでもやっぱり多分変わんないと思うので、はい、僕はやっぱ夫婦生活の中で、うん自分の方が絶対多く何かをしてるなとかって思う瞬間がやっぱどうしても出てきちゃうんですよ、うん、家事にしても、はい、うち分担というか、はい、あの気がついた方がやるので、はい、でもそうじゃなくてやってくれた時にあやってくれてありがとうね、うんうんうん、を口に出すようにしてるんですよね、うんうんうん、
感謝の言葉ですね。
そうそうそう俺やってるからさじゃなくて、うんうん、相手他者がやってくれた時にあやってくれてありがとうを多くしていくと、うん、なんかそのやってもらってることが当たり前にならないですよね、はい、言葉を出してると、
はい
ね
はいはい、
そうそうだからなんかこう、うん、ハッピーなことをこう口に出す、うんね、楽しい時に楽しいって言うっていうのは、うんまあ、ちょっと切れ事になっちゃいますけど、う
んまあ、そういやでも大事です ね、
うんそうねなのかな、うん、でもやっぱ変わんないと思いますあの大人は
確かに、ね、
でも寂しそうですよねこの方ね。
そう
ちょっとやっぱりそういう風な気持ちでいると
そうなんですよね
幸せじゃなくなっちゃうのかな、ね、とも思いますよね、
まあ、これをまあぶっちゃけ別居したらいいんじゃないかって思ってそうですね。確
かになるほど。
でもそうか、それだとでも寂しいってことなのか。
そうそうそうなんですよね。
なんかね、この一人でいることの楽しさを見つけてほしいなと思うんですよね。
うん、
一人で楽しくなってれば誰かに期待しないので、うん、そうするとなんか気が利かないとかなっても別にどうでもいいよと。
これそっか、期待してるのかも
しれない。期待しちゃってるからですよね。
確かに、そうですね。
なるほど。
そう、期待をするとね、後で必ず失望に変わるので、うん、やっぱ感謝にね、こう変えていかないといけませんよね。
でも本当そうですね。なんか確かに存在意義がね、他者にこう、うん、なっちゃってるっていう、自分の存在以外が他者になってる方って、ね、やっぱりどうしても波が出るっていうのを僕も勉強しました。
そういうデータがあるんですか。
そう、うん、だからね、あの先生おっしゃったようにこう、うん、やっぱりお一人でのなんか楽しみとかね、確かにそこですね。さすが先生でございます。
ありがとうございます。、
はい、シャープ1であの変態ってね、おっしゃられた方とは到底同じ人物に。
だって、はい、今日のスタジオはあの、はい、芸人さん、探偵さん、変態さんという組み合わせがお送りしてますんで。
ぜひあの、はい、参考にしてみてください。ありがとうございます。いや本当にあのお勉強になりました。どうもありがとうございました。はい、ではここで小畑のお兄さんからお知らせがあります。
はい、現在舞台千と千尋の神隠しがですね、大阪公演が終わりまして、はい、次が博多座に移動します。うん、はい、で博多座では1ヶ月丸々、5月1ヶ月丸々ですね、いますので、当日券がもしかしたら出るかもしれませんので、
う
ん、
当日券、
はい、ね、お近くの方はぜひ、来ていただけたら嬉しく思います。はい、お願いします。
はい、ぜひお願いします。はい、さて4回にわたって小畑のお兄さんにご出演いただきましたが、栗原さんどうでしたか。
いやもうね、今、はい、とっても幸せな気持ちになっています。
本当ですか。
やっぱ小畑のお兄さんがこうまずその出すこの幸せオーラとね、で言葉の一個一個優しいんだ、またなんか幸せなお兄さんって感じですよ。最高ですよ。
もしかしたら次のモノマネ番組、金髪ロン毛で栗原先生のモノマネやってる可能性がありますけど、
で、はい、多分あの奥さんには 大好評でも誰にも伝わらない
さすが
日記すぎる
回収のプロですね先生。素晴らしいですね。
でこれ回をまたいて回収するから誰にも伝わらないってことです。
確かに全部コンプリートしてる人じゃないと。
そうさらに日記に入ってくるっていう。
そうですね。もう一緒に墓場まで行きましょう。
今日のゲストは小畑のお兄さんでした。千と千尋の神隠しの舞台、まだまだ長丁場ですが、お体にお気をつけて頑張ってください。
はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、
ありがとうございました。
岡田真由美の未来相談室。今夜も番組のテーマソング、チアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
幸せの伝道師栗原志向でした。
YouTube の MR チャンネルで動画を配信していますので、ぜひご覧ください。では来週もこの時間にお会いしましょう。
お幸せに。
あなたの瞳を見ていると心の